ございます。今日もこうして御言葉を語る機会を与えてくださったことを本当に感謝します。それでは今日も早速聖書を開いていきたいと思います。まず祈ります。愛する天のお父様、感謝します。今日もこのようにしてあなたに礼を捧げ、また御言葉を語る機会を与えてくださったことをありがとうございます。神様、今日私たちに必要な御言葉を与えてください。そしてあなたが語ろうとされておられることを私が語ることができますように、聖霊様、助け導いてください。イエス様、この時を感謝し、あなたに栄光を返しします。イエス様の名前によって感謝してお祈りします。アメン。それでは聖書を開いていきたいと思います。今日の御言葉はマタイによる福音書の25章の1節から13節の御言葉です。開けられましたら私がお読みいたします。そこで天国は10人の乙女がそれぞれ明かりを手にして花婿を迎えに出ていくのに似ている。その中の5人は思慮が浅く、5人は思慮深いものであった。思慮の浅い者たちは明かりは持っていたが油を用意していなかった。しかし思慮深い者たちは自分たちの明かりと一緒に入れ物の中に油を用意していた。花婿の来るのが遅れたので彼らは皆居眠りをして寝てしまった。夜中に、さあ花婿だ、迎えに出なさいと呼ぶ声がした。その時乙女たちは皆起きてそれぞれ明かりを整えた。ところが思慮の浅い女たちが思慮深い女たちに言った。あなた方の油を私たちに分けてください。私たちの明かりが消えかかっていますから。すると思慮深い女たちは答えて言った。私たちとあなた方とに足りるだけは多分ないでしょう。店に行ってあなた方の分をお買いになる方が良いでしょう。彼らが買いに出ているうちに花婿がついた。そこで用意のできていた女たちは花婿と一緒に婚宴の部屋に入り、そして戸が閉められた。その後で他の乙女たちも来て、ご主人様、ご主人様、どうぞ開けてくださいと言った。しかし彼は答えて、はっきり言うが私はあなた方を知らないと言った。だから目を覚ましていなさい。その日その時があなた方にはわからないからである。アメン。今日はこの御言葉から備えておく姿勢というテーマで皆さんと御言葉を分かち合っていきたいと思います。イエス様はオリーブ山で弟子たちに週末についてのお話をなさいました。さらにイエス様は週末について3つの例え話をなさっています。今日はその中から10人の乙女の例えを通して皆さんと分かち合っていきたいと思います。10人の乙女が明かりを手にして花婿が来るのを待っていました。ユダヤでは花婿が花嫁を迎えに来て、そこでまず祝宴を開きます。それから花嫁を伴って花婿の家に行き、そこで再び盛大な婚宴が開かれるということになっていたそうです。その時に花嫁の家で花婿を迎える役目をしたのが10人の乙女でした。乙女たちが明かりを手にしていたっていうところから考えると、花婿の到着は初めから夜になると分かっていたのではないでしょうか。ところが思わぬ事態が起こりました。花婿の到着が大幅に遅れました。10人の乙女たちは10人とも待ちくたびれて眠り込んでしまいました。真夜中になって、さあ花婿だ、迎えに出なさいと呼ぶ声がしました。10人の乙女たちはみんな起きて明かりを整えました。5人の乙女たちは予備の油を入れ物に入れて用意していました。なので問題はありませんでしたが、油を用意していなかった他の5人の乙女たちの明かりは消えかかっていました。彼女たちは油を用意していた思慮深い乙女たちに、私たちにその油を分けてくれませんかと頼みました。でも思慮深い乙女たちは、私たちとあなた方とに足りるには多分ないので、店に行って買いに行った方が良いでしょうと答えました。予備の油を用意していなかった5人の乙女たちは急いで油を買いに行きました。けれどもその間に花婿が到着してしまって、 油を用意していた5人の乙女たちは本園の部屋に入り、戸が閉められました。後になって油を買いに行っていた乙女たちが戻ってきて、ご主人様開けてくださいと叫びましたが、はっきり言うが私はあなた方を知らないと言われて、戸を開けてもらえませんでした。ここで語られている花婿とはイエス様のことです。世の終わりにイエス様は花嫁を迎えるために再びこの世に来てくださいます。その花嫁とは教会のことです。教会はキリストの体であって、実際に花婿を待っているのはそのキリストの体の各器官である私たち一人一人です。イエス様は花婿を待つ私たち一人一人を10人の乙女に例えられました。そしてその中の5人は思慮が浅く、また5人は思慮深いものであったと言われました。そしてこの御言葉の結果を見ると、愚かな5人は花婿を迎えることができませんでした。これはとても厳しいお話ですが、こういう例え話を読むと、もしかしたら私は救われないんじゃないかという不安がよぎる方もいるのではないでしょうか。イエス様はこの後立て続けに2つの例え話をなさいました。タラントの例え話と羊とヤギを分ける例え話で、終わりの日の裁きが語られています。イエス様は確かに私たちに警告を発しておられます。あなたの信仰生活はそれでいいのか、終わりの日が来た時に慌てることのないものになっているのか、もう一度よく考えてみなさいということです。信仰生活における油断ということを理解しておく必要があります。まず花婿が来るのが遅れたということです。考えてみると、10人の乙女たちは思慮が浅い5人も含めて花婿が来ることを信じて本当に楽しみにしていたと思います。その点においては思慮が浅い5人の乙女たちと思慮が深い5人の乙女たちもみんな同じだったと思います。そして思慮深い賢い乙女たちと一緒に灯火を掲げて喜びをいっぱいにして花婿を迎えることができたと思います。そう考えると、問題はその乙女たちの賢さ愚かさではなくて、花婿が遅れたということにあると言えないでしょうか。つまり予定外のことだったということです。皆さんも昨日だったら部屋きれいに片付いていて、ちょうどいいお菓子もあったのに、たまたま散らかっている時に訪問者が来たりとか、何もない時にお客様がいらして慌てたことがあるかもしれません。要はタイミングの問題です。愚かな乙女たちにしても、そのように非常に悪い間の時に花婿が来てしまったのです。準備しておくことに関して私自身が感じていることは、仕事で私が契約担当を任されたんですけれども、急にその担当制になったので、私は自信がないのと、人にしっかりと話すことが苦手なので、初めは頼まれた時に反発心がもろに出てしまって、言い方もちょっとなんか何のことみたいな、そんなこと言ってたっけみたいなこと、コロコロ言うこと変わるからみたいなことを言われて、その言い方にもちょっと腹が立って、もろに反発心が出てしまったんですけど、それは本当に私の悪いところで、急に頼まれても準備がしっかりとできていると柔軟に対応できるのに、自信がないのと準備不足っていうものが関係して、すぐに臨機応変に頼まれた時にはいと対応できないのだということを、このメッセージを作る時に教えられました。そして反省しました。信仰生活における油断ということに関して、今日イエス様が来るかもしれない、明日来るかもしれないと毎日大騒ぎして気を抜くことができない日々を送るのが信仰生活ではありません。私たちは人間ですから、そんなことは無理だと思います。実際イエス様はこのように語っておられます。花婿が来るのが遅れたので、彼らは皆居眠りをして寝てしまった。 司令の浅井5人だけではなくて、司令深い5人の乙女たちもみんな寝てしまったとイエス様は語っておられます。待ちくたびれて寝てしまうというのは人間の避けられない弱さです。イエス様が十字架にかかられる前夜に、イエス様が苦しみもだえて血の滴りのような汗を流しながら祈っておられるそばで、ペテロとヤコブとヨハネは眠り込んでしまいました。イエス様は彼を起こして、心は熱しているが肉体が弱いのであると言われました。イエス様はこういう人間の弱さもあらかじめ分かった上で、私たちが油断することなく生きるとはどういうことかを教えてくださっています。でも大切なのは眠らないことではありません。いつも隙のない生活をするということは不可能です。私たちの霊的な状態がいつも一定で同じ高さを保って、熱心さに燃え続けて冷めることなく迷うことなく生活していくというのは不可能です。しかし私たちはいつも御言葉を信頼して聖霊様の力を求めて、日々目を覚まして祈っていなくてはいけないと思います。ここで使われている目を覚ましなさいという原文の意味では、厳しく注意しなさい、用心深くして能動的でありなさいという意味です。この能動的とは受け身ではなくて、自分から働きかけて準備しておくということです。今日の御言葉に戻りますけれども、司令が浅い5人と司令深い5人はみんな目を覚ましました。ここまでは10人とも変わりありません。しかし10人の乙女が目を覚まして灯火を見ると、司令が浅い5人の灯火は消えかけていました。司令の浅い者たちは明かりを持っていましたが、油を用意していませんでした。しかし司令深い者たちは自分の明かりと一緒に入れ物に予備の油を入れて用意していました。この時初めて司令が浅い5人と司令深い5人の違いが分かります。大切なのは眠らないことではなくって、この予備の油を持っていたか持っていなかったかです。油を持っているとはどういうことでしょうか。油とは私たちの信仰の火を再び燃やす油です。神様との交わりです。私たちは一人一人弱い部分があります。司令が浅い5人はそういう自分の弱さや愚かさを知らないで、自分のしていることに自信を持って予備の油など必要ないというふうに考えています。逆に司令の深い5人は自分が愚かで弱い人間であるということを知っていて、用心深く予備の油を用意していました。詩編の119編105節に、あなたの御言葉は我が足の灯火、我が道の光ですと書かれているように、明かり、灯火とは御言葉です。私たちは神様の御言葉である灯火を持って、また神様との交わりと聖霊様の力を求めて、信仰の火を燃やす油を用い日々祈り続けるものでありたいと願います。御言葉に戻りますが、私はどうして思慮深い乙女たちは思慮が深い乙女たちに油を分けてあげなかったのかなと考えていました。私たちとあなた方とに足りるには多分ないでしょう。お店に行ってあなた方の分を買ったらいいんじゃないのと、ちょっと冷たくあしらってるというふうに感じるんですけれども、たとえ自分の持っている油が少なくなったとしても、少し分けてあげてもいいのではないかなと思いました。イエス様だったら自分の持っているものがたとえわずかだとしても分けてあげるのではないかな。今そこに困っている人がいれば、そこに途方に暮れている人がいれば、神様は手を差し伸ばす方であると思いますが、イエス様はこの話において自分の持っているものを分け与えるという姿勢ははっきりと拒絶されています。このところで教えられるのは、私たちが自分自身で油を準備しなければならない、油を用意して花婿を待っていなければならないということです。これはみゆき先生のメッセージでも何度も語られていますが、先ほどもお語りしたように、 何も行動せずに準備せずに受け身ではダメだということです。用心深く注意しながら自分から動いて準備しておかなければならないということです。これはとても大事なことです。灯火と明かりを灯し続けるための油は大事なもので、その人自身が準備しなくてはいけません。イエス様は私たちに油を自分自身で準備するようにと教えてくださっています。それは私たちがイエス様を信じて待つ姿勢でもあります。私たちはそれぞれが自分自身で準備してイエス様を待ち続けなければいけないのではないでしょうか。油を用意しておかなかった5人の乙女たちは花婿が来るまでの十分な油の備えができていませんでした。私たちも油を用意しておいた乙女たちのように、いつでもすぐに花婿であられるイエス様をお迎えすることができるように、灯火である御言葉をしっかりと学び、油である御霊によって祈り、耐え忍ぶ力を身につけたいと願います。御言葉の学びと神様との親しい交わりによって、神様の御心を深く知ってイエス様に似たものに日々作り変えられたいと願います。そして迎えに出なさいという呼び声が聞こえたらすぐに用意ができているように、日々備えている姿勢を持つものでありたいと願うのですが、アーメンでしょうか。それではお祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。今日この御言葉を与えてくださったことありがとうございます。私たち一人一人に必要な御言葉が私たちのうちに与えられますように、神様助けてください。またもっともっとあなたの御言葉を深く知ることができますように、聖霊様助け導いてください。私たちがいつどんな時にイエス様に呼ばれた時に、はい従いますという姿勢を持つものでありたいと願います。神様、私たち一人一人を整えてくださり、日々作り変えてください。イエス様の似姿へと作り変えてください。イエス様、今日この時を感謝し、すべての栄光をお返しして、イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。